Sweet Brother Six FAU La La.
Once upon a time, a long time ago, there was a little girl called Bertha. She was always well behaved and worked hard at school to please her parents and her teachers. She was never late, never dirty, never rude, and she never
みなさんこんばんは。9月20日火曜日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。はい、83.6 メガヘルツ FM うららより今週もお届けいたします。さて、一時期夏の暑さが落ち着いて、このまま秋になってしまうのではないかと思われていましたが、9月に入ってからもね、暑い日が続いたりして、少なくとも自分の中ではまだ夏は終わっていないという気がしています。そして先月末には台風がね、上陸して被害も多く出てしまいました。あまりこう言ってはいけないかもしれませんが、今年は台風の当たり年なんじゃないかなと実は、思って、います。いつ発生してね、上陸するか分かりませんから、皆さん備えを十分にしておきましょう。さて、この番組は毎週火曜夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一定のものにスポットを当て掘り下げていく情報バラエティ番組です。というわけで、第3週のパーソナリティ担当いたします、相原龍太です。東京都内を中心に月に1本から2本ペースで、ピアノ弾き語りというスタイルでライブ活動させていただいておりますシンガーソングライターです。今年もね、だんだん残り少なくなってきていますが、実は未だに新曲はちょっと完成していなくてですね、微妙に焦っています。最低でも1曲は仕上げてね、今年中にライブで、発表しなくてはと思っています。それでは本日のメニューに参りましょう。今週のスポットライトはある乗り物なんですが、すいません、乗り物じゃなんだかわかりませんよね。でも間違いなく皆さん乗ったことがあるはずです。乗ったことない人はいないと豪語してもいいくらいだと思います。ちなみに今日9月20日はその乗り物の記念日なのだそうですが、そちらにスポットを当てたいと思います。後半は、個性豊かなオリジナルコーナー。第3週の今夜は合言葉。果たして今夜はどんな詩が登場するでしょうか。乞うご期待。そしてリクエストやおすすめの音楽ご用意しておりますので、どうぞ最後までお楽しみください。それでは今週も張り切って参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
フリークリースポットライト、今週のスポットライト。はい、というわけで今週のスポットライトでございますが、冒頭である乗り物というお話をしました。間違いなく皆さん一回は乗ったことがあると思います。今週のスポットライトはバスでございます。まあ何かっていうのはもうご存知ですよね。まあ大量の旅客輸送を目的に設計された、まあ乗り物のことでございますね。最も一般的なバスは、まあ一階建てのバスでありますが、より大規模な、なんていうのかな、積載人数の二階建てバスや、あるいは連結バスなんかもね、最近はあったりします。逆に、小規模な、積載人数のマイクロバスなんかもね、用いられていたりしますよね。また、高速バスだったり、スクールバス、それから、空港とかに行く、シャトルバスかな、ああいうのもね、こうあったりしますけども。そのバスの起源からね、ちょっと今日はお話をしていこうと思うんですが、もともとそのバスの起源というのは、17世紀にフランスの、ブレーズ・パスカルが考案したゴソルの馬車と呼ばれる、まあ、乗り合い馬車であるんだそうです。この乗り合い馬車は、全部に、馬を操縦するための運転席、そして後部に人員を輸送するための客室を備えていました。まあ、比較的安価な運賃で利用でき、一定の経路を時刻表に従って運行するなど、まあ、ほぼこう現代のバスとね、共通する、特徴を持っていたんですね。で、このバスの起源であり、そのバスの名前の由来となったのは、 1826年にフランス南東で運行を開始した乗り合い馬車なんだそうですけども、公衆浴場を経営していた当時の、これは退役軍人、スラニスラス・ボードリーさんという方が、なんか長たらしい名前ですね。南都市の中心部と浴場の間で送迎用の馬車を運行していたんですが、市民が、彼のその馬車を浴場へのアクセスとは無関係な移動の手段として利用していることに気がつきまして、それから乗り合い馬車の事業化に専念することにしたんだそうです。今までそれ気がつかなかったのかなという気もね、しなくもないんですが。で、そのバスのね、語源。なんでバスと呼ばれるようになったのか、ラテン語で全ての人のためにという意味のオムニバスから来ているとされていますね。よくあのオムニバス CD なんてね言いますけども、あれもだからこういろんなアーティストさんがね集まって作られた、まあ、CD のことを言いますけども、で、まあ、後にこのオムニバスが英語読みで短縮されて、まあ、バスとなったというふうにされているんだそうです。で、ここまでまあ、あのフランスと、まあ中心の話になったけども、では日本ではどうなのというところなんですが、明治36年、1903年の9月20日、京都にあります堀川中立ち売りから、七条駅、堀川中立ち売りから祇園間で乗り合いの自動車の運行が始まったのが最初とされています。冒頭である記念日と言いましたけども、この現在ではバスの日として親しまれているこの日がバス事業の始まりと言われているんですね。ここから先はね、その日本のバスの歴史をちょっと中心にね、お話をしていこうと思うんですけども、まあ、先ほど明治36年にそれが始まったと言われましたが、大正時代に入るとね、自動車の信頼性も高まってきて、バス事業の揺らぎとなりました。まあ、多くの人がね、数人乗りの、小さな乗用車を使っていたんですけれども、大正時代に全国で、まあ、その、交流したまあバス事業が昭和に入ってもその勢いを増してきていて、事業者同士が合併だったり統合だったりを繰り返しながら、地域の主要な交通手段としてさらに発展して、いったんですね。で、ところが、戦争がありました。日中戦争の勃発以降ですね、燃料事業の悪化とともに木炭や薪などの代用燃料車への転換を余儀なくされ、太平洋戦争を経て昭和24年頃までは燃料の確保が業界の最重要課題となっていました。そうですね。この頃はまだね、エンジンとかそういうのは確かなかった時代ですよね。燃料が確かに重要ではあります。で、その戦後の、輸送需要拡大を迎えて、バス業界は、国産のディーゼルバスの普及と大型化がどんどん進んできました。昭和26年になると、大阪市で日本初のワンマンカーが登場したそうです。今ね、普通にワンマンバス、運転手さん一人のバスだったりしますけど、この頃はまだそうワンマンじゃなかったってことですよね。で、またその都市の拡大に伴って運行時間が延長されるのとは裏腹に、女性車掌の、就労時間に制約が出たためにですね、ワンマンカーの普及に拍車がかかりました。だから女性の車掌がいたってことは、やっぱそうか、じゃあ一人ワンマンじゃないんですね、二人とかいたってことですよね。その昭和30年代に入ると、まあ、ますますそのバス事業というのが拡大してきて、地方都市の駅でも必ずバスがあるという黄金時代を迎えていくことになります。ちょっとね、加減してね、ここまでを、お届けしましたけども、ちょっとここでブレイクをさせていただこうと思います。バスのね、歌を一曲聴いていただきたいと思います。ゆずでさよならバス。はい、お聞きいただきましたのはゆずでさよならバスでした。さあ、第3週担当パーソナリティの私、相原龍太がお送りしておりますラジオとラジコ、今週のスポットライトはバスでございます。前半はですね、バスのまあ起源だとか、語源、それから、日本のバスのね、歴史のまあ前半ぐらいかなのお話をさせていただきました。先ほどね、日本初のワンマンカーだとか、その辺の話しましたけども、大体それが昭和、20年から30年ぐらいになるんですけれども、後半は、その30年代以降からまあ現代にかけてのまあ歴史的なところをね、ちょっとお話ししていこうかなと思います。昭和30年代に入りますとね、オリンピックの開催だとか、東海道新幹線の開業、名神高速道路の開通など、社会背景もバス事業も大いに盛況を迎えた時代になりました。旺盛なバス需要によって、バスターミナル等の、プラットフォームの構築、 バス事業の系列化や大手私鉄の地方進出、さらには都市間長距離輸送にもバスが進出することとなりました。だんだんね、こうバスというものが身近になりつつ、ある時代になってきたということですね。そして、昭和の40年代に入ってきますと、高度経済成長なんてね、よく言ってた時代がありましたけども、経済成長の著しいこの時代に、そんな発展のスピードに合わせるかのように、昭和44年には全線開通した東名高速道路にも、長距離高速バスが運行することとなりました。路上の自動車交通量が増大して、渋滞が恒常化した大都市では、路面電車やトロリーバスが相次いで廃止されまして、代替バスの運行が開始されます。そうですね、昔はね、路面電車なんてもありましたよね。今路面電車って言うとどこだ、あれか、あそこの、なんだっけ、大塚駅走ってる、あそこの名前出てこなくなっちゃった。あそこのね、あ、都電荒川線か。あ、はい、ありましたね。多分そこくらいしかちょっと僕も思い浮かばないんですけどもね。で、まあその都市のね、交通量の増大は、渋滞や大気汚染、ラッシュアワーなど様々な社会問題に、人々の関心が集まってきたと言えます。そして、時代が流れて昭和50年代になりますと、遠方からでも行き先がわかる大型行き先表示も、この頃から、まあ、普及を始めたと。それまでそうか、今ね、こう遠くからでもこう、行き先がどこどこ行きなんてのが見えますけど、その頃まだなかったんだね。だから50年代ぐらいからまあそれが出始めたということですね。また、路線バスにおいては、大阪の交通局がメインエンジン直結式クーラーを空調メーカーと共同開発したほか、停留所名表示器などによる情報提供だとか、複数系統の接近表示ができる、バスロケなど様々なこうシステム化がねどんどん進化してい、きました。昭和60年代になっていくとね、昭和62年に国鉄の、分割民営化ありましたね。それとともに、国鉄バスも6つの鉄道会社に運行エリアを分割して、さらに1年後には JR バスとして分離独立して、高速都市間の輸送にシフトしていくこととなりました。そう、JR バスってね、ありますよね。私もちょっとお世話になってるところがあるんですけれども、その国鉄の解体によってですね、鉄道事業の、地方交通線は、自治体を中心とした公営バスへの転換が図られました。60年代の都市部ではですね、都市圏の人口の郊外への広がりとともに深夜運行サービスも拡大しました。そうですね。昔は深夜バスって確かなかったですよね。この頃からまあ深夜バスというのが出始めたんですね。このほか夜行高速バスも急速に路線数を拡大して幅広い利用者の支持を得ることとなりました。そして現代になりますとね、そのバスの公共性がさらに高まる中で、既存のバスでは対応しにくい境界地域や小規模需要を対象に行政が運行に関わる新しいバスサービスコミュニティバスが登場しました。そして、環境と人に優しいバスとして乗降性に優れた国産のノンステップバスが、平成9年に登場しまして、現在もさらなる利用向上のために取り組みが進められています。そうですね、僕がまあちっちゃい頃とかまあ昔乗ってたバスはね、どうしても乗るときってこう2段3段ぐらいどうしても上がらなきゃいけなかったんですけど、最近はね、その、ノンステップバスといって、まあ車椅子の方とかでもね、気軽に乗れたりするように、本当に便利になったといったらちょっとあれかもしれないけど、すごくこう、乗りやすさ、降りやすさもね、出てきたのかなという気がしますね。冒頭でね、1903年と言いましたけども、今年で、バスが、その、バスの日か、それが出始めてから、こう、ちょうど113年というね、長きにわたる、まあ、バス事業になったわけですけども、まあ、これからもバス事業はね、こう、都市間をつないで、地域にこう、根差す公共交通機関化としてですね、重要な役割を担いつつ、またさらにね、これからも、バスで発展していくのかななんて思っています。こうして聞くとね、バスなんかもね、たまには乗ってみるのも、悪くないななんて思っていますね。僕最近ちょっとバス乗ってないんでね、またこれを機に乗ってみたいななんて思っています。といったわけでございまして、今週のスポットライト、バスをテーマにお届けいたしました。
君のために歌うよバースデーソング、かなり拙い言葉だけど
相原龍太フォース CD バースデーソング Now on sale。愛言葉のコーナー。さあ、週担当のパーソナリティによるオリジナルコーナー第3週の今夜は愛言葉でございます。早速ね、今回の詩をご紹介したいと思います。線香花火ぽつり、今年最後の祭り林、どこからか遠く響く。過ぎ去っていくものは蒸し暑さとなんだろう。あなたと眺める夏の夜の小さき花、燃えたまん丸、風に吹かれ揺れた。夏が終わる、夏が終わる、少しだけ寂しいね。思い出道帰ろうか、二人手をつないで。線香花火パチパチぽつり、記憶たちは淡い色で、静けさは儚すぎて、また一つ、また一つ、手に取って火をつけた。セミしぐれ、鳴りやんで、蜃気楼に忘れ物、あなたの影が闇に紛れ消えた。夏が終わる、夏が終わる、少しだけ寂しいね。思い出道、帰ろうか、置いていかないでね。線香花火、パチパチ。はい、というわけで、今回はですね、私の知り合いの、ミュージシャンのカオルさんのですね、線香花火ぽつりという詩をお届けいたしました。この愛とまことじゃない、愛言葉ですね、愛言葉で初めて、女性アーティストさんの楽曲の詩をご紹介、したわけですけれども、カオルさんとはですね、もうやっぱりこれも10年近くのお付き合いになるのかな。まあ、銀座にありますライブハウスで、まあ当初お会いしまして、まあ、彼女も実は僕と同じピアノ弾き語りのアーティストさんになるんですけれども、真っ先にこの線香花火ぽつりという曲を一番最初に確か聞いた、と思います。すごくね、こう、情緒があるというか、すごく古き良き日本語の、まあ、ちょっとね、そういう表現というかな、も使われていたりとかして、結構落ち着いて聴ける、感じの詩だったりしますよね。で、まあ、線香花火というと、どうでしょう。よく、家族用とかで、こう、ファミリーで、こう、やるための花火のセットとかありますよね。で、大体、最初から線香花火ってあまりやらないですよね。大体、その、ロケット花火だとか、なんかネズミ花火だとか、そんなんで、わーわーと盛り上がってから、なんか一番最後に、名残惜しいムカのように、この線香花火をつけて、こう、ちっちゃい丸の小回りに、こう、チカチカチカチカーとこう、光る、その花火を見て、ああ、もうなんか終わっちゃうね、みたいな、ちょっとどこか寂しげな感じのね、気持ちになりながら、花火を終わらせるみたいな感じなところがあるかと思います。僕も線香花火はね、確かに結構長くやるのって大変なんですよね。あんまりやった記憶はないんですけども、またいつかやるときはあんのかな。すごくね、儚いものですけれども、まあ夏のね、こう終わりを告げる、まあ、夏の風物詩の一つかなと思ったりします。この後ね、この楽曲流していきますけれども、すごく切ない気持ちにもちょっとなったりしますけどもね、ぜひ、聞いてみていただきたいと思います。といったわけでございまして、愛言葉のコーナーでございました。では、楽曲を聴いていただきたいと思います。カオルで線香花火ぽつり。ウォーターテイメント。さて、 83.6 メガヘルツ FM うららよりお送りしておりますラジオとラジコン。ここで番組のお便りやメッセージ等のお送り先をご案内いたします。 FM うららホームページより番組名ラジオとラジコ宛にお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります専用フォーム、公式サイトにアクセスして下の方へ画面をスクロール スクロールさせるとお便り募集中と書かれた専用フォームが出てきます。そちらからご応募ください。またオリジナルコーナー合言葉で紹介してほしいアーティストの詩やポエムなどがございましたら、次戦他戦は一切問いません。専用フォームから選択ができるようになっていますので、どしどしご応募くださいね。また番組の Facebook ページでは放送後期やオフショット、お知らせ等も掲載しておりますので、公式サイトと合わせてご利用ください。さてここで私相原龍太よりお知らせがございます。今月のライブは後半に1本のみとなります。9月24日土曜日、今度の土曜日ですね、野方にありますアイウー野方さんにてブッキングライブに出演します。4組中3番目の出演予定となっていますが、詳細については相原のアメブロ、ツイッター、フェイスブックと SNS はほぼやっていますので、そちらに掲載しておきます。ぜひねそちらをご参照ください。そしてユニット愛と誠のライブも当初9月にやる予定でいたんですが、都合によりできなくなってしまいましたので、なんとか今年中にでもねユニットのライブ1本でもやりたいなと思っています。もし決まりましたらそちらについても SNS の方に掲載しておきますね。さて、本日の放送はいかがでしたでしょうか。スポットライトのコーナーではバスをテーマにお届けいたしました。最近のバス、そういえばね、一回なんかで乗った時に気がついたんですが、運転手さんが自分でこうマイクロフォンをつけてね、こう次おり、止まりますとか発車しますとか言ったりとか、あとやっぱり時代の流れでしょうか、女性のね運転手さんなんかもね増えたりしてきていますよね。今回はね歴史の話が中心でしたけど、当たり前のように利用しているとなかなか気づかれないこともあったりするし、辿っていくとね本当に徐々にこう進化してきているなと感じます。そして合言葉では、カオルちゃんの線香花火ポツリを聞いていただきました。カオルちゃん自身実は現在ライブやっていないんですけれども、会う機会もだんだんちょっと減ってきてしまっていまして、実は結婚されていて、その旦那さんもよく知ってる方なんで、個人的にちょっと連絡でも取ってみようかななんて、思ったりしています。ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時からのレギュラー放送です。地域外の方でもお手持ちのスマホやパソコンからリアルタイムでお聞きいただけます。また再放送が深夜にもございますので、ぜひお聞きください。来週の放送は9月27日火曜日、担当はこの方です。
第4週パーソナリティ担当の宇治家美香です。来週も聞いてくれよな。
第4週担当パーソナリティシンガーの宇治恵美香さんでお届けいたします。どうぞお楽しみに。それではお相手は私、3週目担当パーソナリティ相原龍太でお送りいたしました。 See you next time. バイバイ。チャオ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。